6月17日月曜日です。読売時事川柳ですが、まずはお題からお願いします。
はい、助ける、
助ける、助演男優賞からでしたよね。
そうです。だから助ってね、助監督とか、はい、助手とかね、はい、いろいろあるでしょう、役目がね、うん、
助役っていう言い方も古いですか。
助役って昔でね。それちょっと和江さん今なんつうんだよ、副首長とかね、
副町長、
あ、そう、助役と収入役だからって、
はい、
でも今みんなこうでね、みんなのなな副市長かっこ何担当とか、
そう、うんうんうん、
会社もそうなってんじゃん。
はい、うん、今月は助で皆さんから川柳をお待ちしております。
はい、
それでは読売時事川柳です。
はい、
旧札を自販機用に取っておく。
なるほど、
旧札を自販機用に取っておく。
7月からね。
そう、もう間近ですね。
さ、昨日は銀行さん行ってさ、
はい、
で、あのこう、いつからあったら、まだはっきり何日に届くとは決まってないんですって。
え、そうなんですか。うん、あれ7月3日じゃなかった
ですか。だからその、なんだろう、おらが聞いた時点でね、はい、で、ほら一番最初にこうちょっと見せびらかしてじゃん、すぐ広まるだろうけど。でもこの句はよくわかりますよ。
自販機の対応がなんかちょっと遅れてるらしいんですよね。
それからさ、ちっちゃい店 の、 あの、例えば販売機なんかはね、自分で、うん、まあスーパーとかそういうところはすぐ OK、はい、だろうけど、うん、だからね、や
っぱりちょっと取っとかないと、
ダブルでも。
あとは電子マネーという方法もありますけどね。
やだやだやだ。
ゴミならばうまく飛ばせる北の空。ゴミならばうまく飛ばせる北の空、
ね、これは結局皮肉。
そうですね、
ミサイルもたまに落ちるから、
うん、そうです ね、 ね、失敗に終わる時も、
でもゴミを上手く飛ばすと、はい、
うん、
まあ、考えられないよな。
びっくりですね。
和井さんが、うん、普通は考えられないけど北なら当たり前でしょうなどと言って。
失礼いたしました。日本なら折り鶴送る和平策、
うん、
日本なら折り鶴送る和平策、
ね、日本だったらそういうことはしないで、
うん、
でも折り鶴も大量に送ればゴミだからね。
確かにね、
うん、
保護士にも保護をつけたくなる時代、
うん、
保護士にも保護をつけたくなる時代。
偉いんですよ、保護士って。偉いっていうのは、あの、大変ご苦労様というか、
皆さんボランティアでされてる公正のために、
そう、よくやると思うよ。
本当そうですね。
前にもちらっと言ったことあるんですけど、
うん、
下手すると俺にもお鉢が回ってきそうで。
その話ありましたね。
でも俺にして、はい、まあ、ちびとに白龍さんも、うん、もう年だからやめたでしょうけど、やってたんですよ。
そうですね、
大したもんですよ。
なかなかできないお役目かと思いますけども、
うん、あれ、その本当にこのハートが強いだけではなくて、ボディもね、うん、
メンタル、フィジカル、
たまにこう座ってきたら腕の一本ぐらいボギってひしおるぐらいの体力も必要かもしれないしな、う
ん、まさか命を奪われるなんて多分思ってもなかったかと思いますよね、
よね、
うん、都知事選立候補者で密になる。都知事選立候補者で密になる。
密になるのも言葉も久しぶりでしょ。
コロナ禍では、
ね、もう今ね、
散々言われましたけどね。ね、
40何も出るからね、あの、なんだ、あの ポスター貼るところね、はい、密になると。で、先日東京にある川柳社からのコメントにこんなの書いてましてね。厚労省の発表で、去年コロナで3万8000人死んでる。
あ、そんな数になるんですね。
1日100人だから、とても収束にはほど遠い数字だと、
うん、
でも5類になったのでね、あまり騒がなくなったでしょ
う、うん、
で、東京ではここ4週間連続増加の状況だと。だから去年のは半分くらいだと思うけれど、でも年間2万人近くが亡くなる予定っていうかな。
そうですね、怖いです ね、 ね、
これでさ、
うん、
いいのかと、うん、で、インフルエンザの死亡者は、うん、3000人ぐらいだってね、
うん、
だからこう何千人単位まで落ちないうちは、 もうちょっと話題にしないといかんだわ、
同じようには考えられないということですよね、
うん、ということを書いてましたけど、なるほどね、うん、特にね年寄りは一発でアウトになる可能性があるので、
感染対策また改めて徹底しなくちゃいけないなと思います。俺も
気をつけてますよ、はい、という話でね、うん、であとね今日はその池上彰がその北村茂という人と対談してるんですけど、この北村茂という人が外事警察記録という本を出して、これちょっと前に出た本ですけど、うん、じわじわじわじわ去年出版されてじわじわ売れてるんだそうですよ。で泥棒とか殺人犯を捕まえる刑事警察に比べて馴染みが薄いよね、警備、うんうん、警備公安とかね。で池上彰は NHK の社会部の時代に警視庁によく行ったと、うん、1課とか2課とか3課3課か。でもうそのこの外事警察というか警公安とかは何が違うかよく分かんなかった
と、はい、うん、外のことと書いて外事なんですね。
外事警察は3つの分野があるそうです、まずは傍聴、つまりはスパイの取り締まり、
うん、
だって意味がないですけど、次に国際テロの対策、これはね、いずそして大量破壊兵器に関するその物資の不拡散とか、そういうちょっと馴染みがないけども大きい事件ですよね、
はい、
でこの本にはロシアや中国のスパイとの攻防から、山口組とイタリアマフィアの関わりから、
うん、
オウム真理教のロシアコネクションまで書いている。
あ、そうですか。
そういえばほら麻原商工とかオウムの幹部たちがロシアによく行ってたんですよね、
うん、
で捜査を尽くしてもオウムが国家転覆を図って起こした事件へのロシア政府の関与は明らかにならなかったけれども、オウムがロシアに組織的に近づいていたのは本当だと、
うん、
つまり小銃のカラシニコフを量産化しようと試みたり、ロシアから輸入したヘリコプターを使って東京上空からサリンを散布する計画を立てていたと、
うん、
でもワンダジはね、まあ、日本ワンダジというか日本ではカルト教団の暴走という捉え方だけど、アメリカの CIA とか FBI はそのもっと強い関心、つまり大量破壊兵器を保有する国際的なテロ組織と捕らまえた、
うん、
だそうですよ、ね、でそのほらイスラム過激化みたいな捉え方をしたんでしょう。あのそういえばあのイスラム国がモスクワのコンサートで百何十人も殺してました、
はい、ありましたね、
あのレベルですね、うん、でこの本の中に海上自衛隊の隊員とGRU というのは昔 KGB のことですね、
うん、
それ の, あの情報局ですね、このスパイが居酒屋で検挙する場面が出てくるんだそうですよ、
うん、
で自衛隊の秘密指定文書と現金が交換された瞬間、周りの席を占めていた酔っ払いや従業員たちが一斉に2人を取り囲む、実は全員が捜査員だったと。
あ、そうです。
スパイ映画のワンシーンのようですけど、
そうですね、
そこまで行くには大変でしょうと。つまりですよ、これ和江さん、あのいらっしゃいませこんばんはとかっていうその、
うん、
女の子も、はい、奥で黙々と焼き鳥を焼いてる親父も
皆さん、
ね、隣で競馬新聞読んでる親父も、
はい、その瞬間を待ってたんですね。
それ全員が職員というか捜査員、
はい、
うん、ここまでやるにはすごいよね。でも味が手はみたいなフラット飲みに入ればどちょっとお客さんこっちでやったの、すごいですね。こういう具合に知らないところでもう活躍してるんですね。でこの人ね、やっぱ中国が心配だって書いてるんですよね、
うん
うん、あの中国国内で日本人がスパイ容疑によって何人も拘束されていると。で中国側が海外で盛んにスパイ活動をやっているから日本も同じようにやってるんだべと、で捕まえちゃうと。だからその法律のあり方が、根本的に違うので、つまりあの今ほら中国にもビビってるでしょみんな、だから本当に気をつけないといけないと。でトランプとも会ったことがあるんだって。
あ、そうですか。
そしたらね、
う
ん、トランプと安倍、心臓長いかったでしょ、
うん、
だから君が心臓のナショナルセキュリティアドバイザーかと言って握手した、プーチンとも会ったんだって。
うーん、
でプーチンはねあの人 KGB 出身でしょ。
そうですね、う
ん、で別れ際にね 同じ業種の仲間だね君は。
あ、そうですか。
やっと笑った。この辺が人心掌握術だなと。ちょっとそれだけでちょっとこう親近感覚えるでしょ。うん、やっぱり人たらしなんだな。
怖い怖い。
ね、でこれすごい、いや本読んでないんだけど対談読んだだけでもね、これからどうなんだろうって。
そうですね。
彼は言ってます。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している日本、
はい、
さあどうなることやらと、はい、
それではプラスワンに行きます。
今日からねマリアンのフェイスフルってね、はい、17歳でデビューしたんですけど美人でね、でローリングストーンズのミック・ジャガーの恋人、
うん、そうですか。
で今日の曲は静かな曲ですけどローリングストーンズのデビュー曲です、
うん、お送りします。マリアンのフェイスフルで涙あふれてAs tears go by。